さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、アダム・ウィンガード監督作、ゴジラ・コング、新たなる帝国です。まずあらすじですね。ゴジラとコングが激突して3年。コングは地球の内側に存在する巨大な地下空洞に拠点を移し、同族を探す孤独な日々を送っていた。一方、地球の表面世界で王として存在を誇示するゴジラは、地球外生命体を次々と排除し、結果的に地球を救っていた。ある日、怪獣研究機関モナークは地下空洞から謎の波長の信号を探知し、これが救難信号だと判断する。モナークに所属するアイリーンたちは調査のために地下空洞へ向かうが、そこで信じられないような光景を目にするという物語。出演キャストにはレベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘンリー、ダン・スティーブンス、ケイリー・ホトル、アレックス・ファーンズ、レイチェル・ハウス、ファラ・チェン、ほかとなっております。公開初日にタイミングがあったので行ってきましたが、お客さんたくさん入ってまして、その後のゴールデンウィークどうだったのか、ちょっと人がすごそうで映画館に近寄ってないので分かりませんけども、マイナスワン効果もあったか、まあマイナスワンからゴジラ入りましたっていう人にはね、ちょっとアメリカンな脂身が多すぎた気もしますが、個人的には大変に楽しませていただきました。久しぶりに T シャツを買ってしまいましたね。なんか最近売店で T シャツ売ってるのをあんまり見なかったので結構嬉しかったんですけど、今年の夏はこのゴジコン T シャツを着て乗り切ろうと思います。もう早くも暑くなりそうですからね。皆さんくれぐれも熱中症などなどお気をつけください。ということで、まずどの辺から攻めていこうかという話なんですが、全体的にもうケレン味の塊みたいな映画でしたね。もうむちゃくちゃな場面も多岐にわたっていたんですが、なんか突っ込まれてもうるさいよ、もう面白いからこれでいいんだよっていうパワーで論破するタイプですね。正直言ってそういうのも僕は大好きです。変に中途半端に濁ってなくていいんですよね。何も考えなくていいよって、こっちも特に何も考えてないからねって、もう映画が物語ってますからね。こういうのは素直に言われた通りに何も考えないで見るのが正解だろうなと思います。一応監督を務めましたアダム・ウィンガードについて振り返っておきますと、前作のゴジラ VS コングからの続投となりまして、あれを撮ってからのこれは最高に気持ちよかっただろうなと、やっててよかったっていう叫びがね聞こえてきそうなぐらいでしたが、監督自身が子供の頃からゴジラ大好きだそうでして、山崎隆監督との対談もありましたが、ゴジラっていうキャラクターを、特別神格化するわけじゃなくて、自分なりのゴジラを描きたいタイプ、とにかく俺が好きなゴジラを俺が好きなようにかっこよく撮りてっていうスタイルでして、クラシックに寄せた山崎ゴジラとは感覚的にもね対照的と言えそうなんですけども、表現の仕方は違えどゴジラが好きだっていう共通点が見えるいい対談になってました。マイナスワンでのこうエネルギーが充填されて背びれが跳ね上がっていくシーンをね大絶賛してまして、ちょっと悔しそうというか、俺もこれ思いつきたかったなっていう微笑ましいやり取りもありました。短い対談なんですが YouTube にありますので、そちらもぜひご覧ください。ということで話を戻したいんですが、もう口いっぱいにフレンチフライを含んでスプライトで流し込んだみたいな映画だったので、ここからは個人的に好きだったシーンなんかを挙げていきたいと思います。特に面白かったのが人間が登場しない場面のモンスターパートですね。あれが僕本当に大好きで、頭の中でねアフレコして一人でニヤニヤしてました。おそらくそういう人多かったんじゃないかなと思うとともに、それぐらい意思が伝わってくるというか、シンプルで分かりやすくてね楽しいんですよ。コングがスカーキングと出会うまでの流れなんかはどっかのタイミングでね文字起こししてみたいですね。多分みんな同じような内容になるんじゃないかなと思います。それで前作で死闘を繰り広げたゴジラとコングがタッグを組むことになるわけですが、あの開口のやり取りもねもう笑いましたよね。ゴジラが原発を襲って放射線を取り込むんですが、 ね、それも何やってくれてんだって話なんですが、まあゴジラにとっては人間なんかどうでもいい、ね、存在なので仕方ないんですけど、この放射線を決めてもうバキバキに仕上がったゴジラがコングを敵だと思って攻撃するんですね。あのコングのちょっと待てや感がね、もう2体の激突でピラミッドがめちゃくちゃになってましたが、もうバカみたいに笑えるいいパートでした。そして共通の敵、まあ、ゴジラから見たらどうなのか、自分が王であることを証明するための、まあ、障害って感じなんでしょうけど、2体が肩を並べて敵に向かって走り出すシーンがね、思わず胸が熱くなりましたね。コンビネーションの攻撃とかもかっこよかったですし、なんならこれ最後グータッチするんじゃないかなと思いましたね。まあさすがにそれはしなかったですが、前作で強敵と書いて友と読むみたいな関係になったみたいですが、ちゃんとその延長が気持ちいい形で描かれたのはみんな嬉しかったんじゃないですかね。やっぱり共闘っていうのは熱い、その一言に聞きます。それとコングのアップグレードが入りまして、そんなのありかよっていう流れで装着されるんですが、あれ日常でかなり邪魔になりそうなもんなんで、着脱できるようなね機構にしてあげればよかったような気もしますけど、まあ、コングは基本的にただ思い切りぶん殴るっていう戦い方ですからね、まあ、ロマンが詰まったいいアイデアだったと思います。個人的にはあの斧のデザインもちょっといまいちだし、もういらないんじゃないっていうぐらいですけど、まあ、新たなリーダーとなったコングには必要なアイコンなんでしょうね。他にはみんな大好きモスラも出演してましたし、なんか足が長くてちょっと気持ち悪かったですけど、ちゃんと人間サイドのモンスターになっていてね、納得できましたよね。それと個人的に特に良かったなと思ったのが、もちろん登場しないですし呼ばれるのも1回だけなんですけど、キングギドラがちゃんとキングギドラって呼ばれたことですね。キングオブモンスターズは映画としての出来はかなり良かったんですけど、劇中ではギドラっていう呼称だったのがどうしても気になって、まああれは海外の呼び名がそうだったり、まあ、キングを決める話なのにキングギドラじゃダメだろっていうような意見が、ね、おそらく反映されていたんじゃないかなと思うんですが、あれだけがどうしても個人的に引っかかって、乗りたいのに乗れないみたいな感情になったのをね今でも覚えていますが、それがちゃんとキングギドラっていう風に呼ばれた、これだけでもね、あの胸がスッとしましたね。なんかすごい細かいところですけど、一応一言お礼を言っておきたいと思います。それと最後にゴジラの寝床ですね。あのコロッセオで生活するようになるんですが、ちょっとね周りの住民の方気の毒ですけども、これから頑張っていただきたいと思います。ということで、もう少しなんか喋れそうかなと思ってたんですが、案外そうでもないということで、それぐらい気持ちよくね通り過ぎることができる映画だと思いますので、ゴールデンウィークの方もそうでない方もぜひご覧ください。おっと、ここでメールが届きました。では早速読ませていただきましょう。星さん、はっきり言ってこのゴジラ、コング、新たなる帝国見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ゴジラ、コング、新たなる帝国、最高に生かした映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。